とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー、まあ、毎週30分ぐらいで読めるテキスト、まあ、本だったり雑誌だったり、ウェブメディアだったりとか、フリーペーパーで、まあ、いろんなとこから、ね、拾ってきて紹介してますけど、今回は雑誌でございます。
はい、
日経トレンディ2019年12月号ですね。もう種ラジではおなじみ、毎年取り上げていると言っても過言ではないヒット予測&ヒット商品紹介特集でございます。
はい、そうね、なんかこう我々はさ、なんかこう種ラジという名前を使っていますけど、このなんていうか経済系のことについてすごく及び腰というんですかね、はい、その辺がこう弱いですから、うん、本当に毎回テコ入れしたいと思いながら忘れたふりをするというですね、うん、まあ、そういう感じもありますけど今回はちゃんとまた取り上げるわけですね。
そうですね、
はい、
ヒット予測とヒット商品をですね、
はい、
紹介するんでございますけど、まあね、久々に僕日経トレンディ、まあ、この特集ということで買いまして、
うん、あ、ちゃんと紙で買ったの？
中見てみると紙で買いました。結構厚いんですよ、これ何ページあるんだ、
はい、
263ページあります、
はい、
しかもほぼほぼカラーなんで、まあ、相当金かかってる割に値段は、うん、いくらだっけ、750円ですよ。すごいですよね。だからね、昔からすげえなと、まあ、日経トレンディっていう媒体だけに、まあね、いろんな企業さんとの絡みとかもあったりとかして、すげえ広告入るんだろうっていうところを、まあ、冊子の中を見てもすごく思うんですけど、
はい、
いろんな企業さんとのねコラボ記事もあったりとか、
まあ言えば実質カタログですからね。
そうなんですよ、商品カタログなので。でもそれをまあいかにしてね面白く見せるか、読者にとって役立つものとするかっていうところを、
うん、
まあ、ずっと考えている媒体ではあると思うので、
はい、
いいなと思うんですけど、うん、そのまあね、序盤のところでトレンドフラッシュという形でなんか新しい商品の紹介してたりとか、
はい、
データチェックつって、まあ、ジップロックとか、まあ、いろんな商品のね、あの今までのヒットの歴史とかをたどってたりとか、結構序盤から見ていくとなかなか興味深い記事がちらほらあったりするんですよ、
うん、
この特集以外にもね、
うん、
なので、この特集メーターで買っても序盤の方でも結構面白いところあるので、
うん、
それだけでも価値があるなと思ったりするんですけど、
はい、
まあ、ヒット予測ですよ、
はいはい、
池田さんはちなみに2020年ヒット予測何が来ると思ってますか、
うん、
それがランキングに入ってるかどうか。
そうね、やっぱりあれね、 USJ の任天堂ワールドかな。
お、素晴らしい、第3位に入ってます。
もうすでにあのテレビ東京の番組見てますからね。
ああ、なるほど。これ任天堂ワールドっていうのは、はい、まあ、USJ の中に、まあ、600億円をかけて任天堂フローを作るんですね。
そうそうそう、そういうことですね。
任天堂の、まあ、マリオの世界みたいなものを楽しめるようなエリアになっていると。
そうね、なんかまあここはある意味あれですよね、世界初ですよね、
みたいですね。
USJ とかね、ディズニーランドとかありますけど、
うんうんうん、
どんな風になるのかね、ちょっと何、現実ではできないからゲームの世界で楽しめてたっていうものをこれ現実にまた再び戻すっていうね、うん、でどんなことが行われるのかっていうのはちょっと気にはなりますね。
グッズもかなり売れるでしょうね。それこそマリオとかヨッシーとかになったりするようなグッズとか。
そうね、なんかまた任天堂のその公式ストアをまた作るなんていう話も最近ありますけど、
うん、
ポケモンのお店なんてものすごい人だからね。
そうですよね。
まあまあ、そういうこともあるけども、まあ任天堂ワールドってのは1個ありますかね。
他何かあります？
あとまあ来年だからやっぱオリンピック関係はね、なんか
そうですね、
ありそうですよね。
まさしく1位がどこでも東京五輪かっこ OM&OM らって書いてありますけれども、
はい、
まあ、日本全国いろんなところでパブリックビューイングをやりますよとか、
うん、
東京のいろんなところに、まあ、ナショナルハウスということで各国の テーマにしたね、店というかスペースを設けたりとかしますよっていうことが書いてますね、うん、あとはまあテレビとかもねどんどんどんどん 8K とかっていうレベルのものを売ってたりとか、しますので、まあ、どこでもいろんな形で東京五輪の応援ができますよみたいなことが書いてありますね、
うんうん、あとあれだスーパーインバウンドが始まるじゃないの。
まあ本当にここでやらなきゃいつやるのって感じでしょうね。だから2021年以降はすごく不安だっていうのはそうですけど、まあここでいろんなことを試すんだろうなと思いつつ、
でもさ個人的にはなんか考えたらさ、はい、遅いよね、
うん、
もうだって9ヶ月後なのに、
ね、うん、
なんかまださちょっとピンと、まあ、僕はですよ来てないところもあるんですけど、これだ9ヶ月後もさ、うん、だってオリンピックもまあ1月もあのまあパラリンピックもありますけど、まあ、約2月ぐらいあったら終わっちゃうわけじゃないですか。
あっという間です。
そうだからもう今こう流れがないことにはっていうのはありますから、来年のトレンドはねあれじゃない、あの超不況じゃないオリンピックが始まった瞬間から不況が風吹いてくるっていうのは聞きましたよ。ものすごいことになってくるというのは日経トレンディーが廃刊するとかそういうことじゃないですか。恐怖だけど本当に
どうなんでしょうね。だからどういうふうにいくのか、例えば、まあ、一番ね最たる例は多分建築系不動産系はかなり冷え込むだろうなっていうのは予想はできますけど、
人口減少とかもねバンバン来るとか。ごめんなさいちょっと想像はちょっとネガティブになっちゃいましたけど、実際のランキングちょっと教えてくださいよ、うん。
で他にもですね、うん、まあ、嵐が、まあ、活動休止に向けてということで嵐ロスというテーマで第2位です
。泣けるね。
で第4位が、国民総キャッシュレス、キャッシュレスね、いろんなポイントとかがどんどん普及していきますよとか、うん、あペイペイみたいなね決済サービス普及
してい
きます
よ。マイナンバーカードを持っていると割引ポイントがつくっていうサービスが、う
ん、あのマイナポイント、はい、
今のそのポイント還元あるじゃないですか。あのサービスが終わったあたりぐらいから始まるっていう話を最近、
令和2年度実施予定だそうです。
ああねそれもうだからね、めちゃくちゃ手続きはめんどくさいらしいんですよ
でしょうね。
そのなんかもともとマイナンバーに存在しているパスワードと別なパスワードを作るみたいな、
うわ
それってあの絶対乗り遅れる人いるよね。僕もちょっと自信ないですもん。なんかそういう話は聞きましたね。
結構幅広く、まあね、いろんなサービスが出揃って淘汰されて、まあ、統一してね使えたらすごく便利にはなると思いますけどね、うん。経産省として JPQR という、統一規格の、展開も進めていく予定だそうです。
ペイペイ系ですね、はいはい。
あとは、渋谷スカイ、まあ、もうすぐに出てきますね。渋谷スクランブルスクエアっていうのが、あ渋谷の駅前にできました、うん、ここでなんかホールとかも入ってるのかな、なんかエレベーターが面白いってね評判になってますけどね、
はい。
あとはまあパルクもできたりとか、うん、渋谷フクラスというのが新しくできたりとか、まあ、渋谷駅前にまたいろんな建物ができてにぎわいが増すよねっていうことであるとか、うん、あとこれ知ってますよ、6位マフマフ。
これなんかそのインターネット上で流行ってるものっていうのはさ、
うん、
全くこうピンときてないから、なんか、うん、まあ調べましたけどちょっとなんか辛いね、なんか本当にいよいよ俺もあの世間とずれてきたんだなっていう感じもしますけど、
僕も米津玄師までは全然いけたんだけど、まふまふは全然、まあミュージシャンアーティストですね、うん、ネット出身のネットを中心に活動してきた音楽アーティストですございます。
はい、
ニコニコ動画ですね。あだからまあそういう意味で米津玄師と同じルートではあるんだけれども、まあ、単独ドーム公演を3万5000人動員だそうです。
はい、
怖いな、全然知らないところでこういうのが動いてんだな。あとはこれを知ってますよ、レオンポケット。
レオンポケットなんだろう、アニータが出てくるみたいな。アニータじゃなくて
ナタリー・ポートマンですね。
あナタリー・ポートマンではなくて、
はい、はい、レオンポケットという名前で、まあなんかすぐになんか冷える服だそうです。 キルクーラーって書いて
あります。あ、はいはい、あのファンがついてるやつですか？
みたいです、みたいです。
あ、それなの、ね、なんかタモリクラブとかってやってたよね。
あ、本当ですか。
俺のトレンドは基本的にタモリクラブから輸入されてくるから。
あ、でもね、ファンじゃないみたいです。これね、冷却、なんか、電圧で、冷やす機能らしいです。
はい、あ、それをなんか入れておくと、だからそのシャツにポケットみたいなのがついてるところかな。
そうそうそうそうそうそうそう。は
い、専用のシャツじゃないとダメだよね、それね。
そうそうそう。だから水野とかデサントとか青木とかがそういうのも作っているので、うん、それを、だからそこら辺をね、ユニクロぐらいのところがやってくれると一気に普及するだろうけど、まあ一応東京五輪の感染の時に死なないようにっていうところで、ソニーが頑張ってるそうです。
そうなんですね。はい、
あ、まあ、もちろんファン付きの作業服もワークマンとか頑張ってますよみたいなこと書いてますね。
は
い、
なんか巷じゃワークマンがめちゃくちゃ流行ってるらしいね。
ワークマン、後で話出てきますよ。楽しみに。
はい、どこまで話が続くの？はい、それで。
じゃあ10位までいきましょうか。はい、ASMR。これはもう池田さんおなじみですよね。
ケンタッキーフライドチキンとかもやってるんだよね。食べる音、咀嚼音とか、そういう風なのを、はいはいはい、まあ、聞いて、その音が気持ちがいいってことですよね。
そうなんです。
はいはい。
なんか、ズッキーニとかいいみたいですね。
うん、ズッキーニ、
はい。ピクルスが好きだっていうのを、この前僕が見た、アスノアーっていうグループの作品でやってましたよ。うん、ASMR で、ね。
なるほど。
ネタやってました。面白かった。あとは、ココヘリプレミアム&ライフビーコン。
うん、
まあ、デジタルお守りって書いてありますね。うん、どこにいてもその探知ができるっていうやつみたいです。
はい、
安心。で10位があなた雪の女王2でございます。アナ雪のね続編が来ました。
はい、
楽しみでございます。ということで、まあ、ヒットヨーク他にもいろいろ全然知らない商品とか普通に生きて、僕結構まあトレンドとかを意識して見ているつもりではあったんですけど、こんなサービスあるんだとか、こういうものが生まれるんだっていうので驚きもいくつもありましたので、うん、30位ぐらいまで見ておくといいんじゃないでしょうか。
なんかあります？これはっていうのは。
そうだな、これが来たらいいなと思ってたのがなんだっけな、
なんだろうね、
まあ、サブスク住み放題とかね、すげえいいですよね。
あ、今なんかね、もうすでにサービスやったりとか、まあね、ちょっと実際やるのかって言われたら微妙なところもありますけど、
月4万円で日本各地のいろんな拠点に住めるっていう、まあ、アドレスっていうね、うん、サービスが始まったりとかしてますけど、なんかそれいろんなその時期に応じ、それこそ今は気候がね、だいぶ都心でずっと暮らしていくにはしんどいような気候だったりしますので、もちろんその移動の交通費とかっていうのは当然かかってしまうんで、なかなか月4万円だけでは動くの難しいですけど、なんか時々に応じて拠点を選べるみたいなサービスが増えていくと、それはそれで面白いし、なんかまだまだそのシェアリングエコノミーみたいなものが全世代的に普及しているわけではないところで、こういう一つ一つのサービスを通じていろんな飲食住とかいろんなものがシェアされていく世の中ができれば、これからさっきちょっと話したような不況の時代においてもある程度生きやすい生活っていうものを保っていくことをできる可能性になりうるんじゃないかなっていう希望を僕は持っていたりします。
なんかでもパッと見社会がすごく変わっていきそうなキーワードってあんまりちょっとないね。
うんうん、
なんかまあその一過性なものな感じがちょっとしますけど、
僕はシェアリングっていう言葉は一過性というよりはこれからだと思ってますけどね、まだまだ。
あ、
いろんなウーバーとかの失敗とか繰り返しながら、
ね、ね、
はい、
なるほど。なんかでもこういうのってどう見たらいいんだろうね。なんかね、なんかワールドビジネスサテライトのトレンド卵を見るみたいな、そういうニヤニヤみたいな、まあね、まあ、結構メジャーなものが多いですけど、
うんうんうん、
あとまあ意外とゲーム系が多いんだなってのはちょっと思いますよね。
うん、
ニンテンドーワールドもそうだし、あとはポケモン、はい、まあ、ポケモンスリープっていう睡眠に特化したポケモン GO は出歩くやつじゃないですか。ポケモンスリープって寝てるっていうことをエンターテインメントにするっていう、
ね、
まあ、やつだとか、あとファイナルファンタジー、ね、セブンのリメイクだとか。
ナイアンティックはすごいですね。なんか人間を健康にしようとしてますね。歩かせて眠らせて次は食べるもんですかね、何ですかね。
あとリングフィットアドベンチャーが入ってますけど、これもね今もうすでに出てるやつですけど、
うんうんうん、
新垣結衣さんが CM でおなじみですけど、なんかちょっと売り切れてる感じなんかも、
はいはい、そんな人気なんだ
みたいですよ、うん、あれだね、あの国産植物肉バーガーとかちょっと気になるかもね。食べ物の価値観が変わっていったらなんかライフスタイル結構変わっていくのかななんていう気がしますかね。あとあれじゃない、多分ね、うん、メディア的には新エヴァンゲリオン劇場版、
ほ
い
ほ
い、まあ、1月2月ぐらい日テレがずっと占拠されるんじゃないの、おそらく。
おお、なるほど、
うん、本当に終わるのかっていうね噂もありますけど、ね、
安野さんを自由にしてあげてほしい。本当この前安野真由子先生 の、 あのサイン会行ったら、
はい、
安野先生いらっしゃって、
おお、どこにいるの、ポツンといるってこと。
あのサイン会始まる前、サイン会じゃないか、トークイベントは始まる前の時間帯にいらっしゃいましたよ、
はい、
ポツンと。
あ、まあそれはなんとなくいるってことね、なんか喋るとかじゃなくてね、
うん、なんかいつも通りな、いつもイメージする通りの庵野秀明監督だったんで、
あ、俺電車で会ったことあるんだよな、
元気なんだなって。あ、本当ですか。
まあ別になんてことはないですけどね、あ、うん、いるわっていうだけでしたけど、
庵野秀明だって感じしますけどね、うん。
まあ、あれだね、こうだから、まあ、あのザザッと順位上がってるものをわーっと眺めておくと仕事の時とかいいのかな、なんとなく。
なんかね、思い出せて、なんか知らないと全然そこら辺ってフックにならないけど、知っていることによってあの提案できたりとか、あとはそうですね、新しいサービスとして連携するのにこういうのどうですかとか、こういうとこ取材するのどうですかとか、いろんな提案はできると思うので、あとこの、日経トレンドに優れてるのはジャンルごと、
うん、
その食品飲料とかデジタル家電とか文具日用品とか、それぞれのジャンルごとのヒット予測商品とかも紹介してくれてたりするので、うん、自分自身のね、関わるような業界のものをチェックするだけでも、本当知らないっていうことと知ってるってことは全然違うものだと思うので、
うん、
じゃあさらっと、まあ、750円くらいでこれで目を通せるんだったらパーッと見とくといいんじゃないかなと思います。
本当こういうのは雑誌でパラパラとめくることで少し絵が描けるみたいなところもあるかもしれないですよね、うん、ちょっとウェブとかだとなんかこう尺紙一個一個見ちゃうっていうのはできるんですけど、ザザッと見るには雑誌がいいのかもしれないですね。
この10代初ヒット2019とかありますけど、これもいいですね。これ僕は全然知らねえな、すごいっす。
10代が選んでるってこと、
はい、
はいはい、
そう、ゼンリーとか知ってます。
ゼンリーは知ってますよ。
あ、すげえ、10代だじゃん。
ずっと岩崎さんがいるところをチェックしてるからね、俺ね。
気持ち悪。俺使ってねえのに、気持ち悪。
気持ち悪っていう反応が大体のワイドショーで年寄りが言うパターンのやつだね。
年寄りになっちゃったな。ソーダとか知ってます？ソーダ。ソーダ。ハッシュタグ青春。
はい、青春ね。なんか。
シーブリーズ、スムースハンドジェラート。
なんだろう、やっぱこう、別に、当たり前だけど、やっぱ誰かが仕掛けてるものにきっちり乗ってるってことなんですかね。
っていうことですね。まあ、サービスが提供されていて、それを、まあ、うん、もちろん全く受け入れられないものもあると思いますし、うんうん、いろんな反応があると思いますけど。
はい、なるほど。まあ、じゃあちょっとそういうね、ものを見て背伸びしてみるのも面白いのかな。
はい、こんなに新しいものが生まれて、まあ、振り返ってみると、こんだけ失敗してるものもいっぱいあるんだなってことが、分かってきますよね。
そうですね。
ちなみにさっきちょっと話してましたけど、2019年のヒット商品ではワークマンが1位でした。おめでとうございます、池田さん。
はい。もう一回も行ったことないですけど、でも随所に出てくるね、ワークマン。なんかワークマン行ってきましたよみたいな話を聞きますよね。
タピオカ、ペイペイ、ラグビー、令和、ボヘミアン、ネットフリックス、ヨネズ、ルックプラス、ハンディファンと。まあこんな感じで
ちょっと、ね。その中で俺が体験したのはタピオカだけかな。
タピオカは体験したって言ってましたね、それはね。
はい。
ペイペイもやってないんですか。
ペイペイもまだやってないんで。ペイなんかそうですよね、もう決定版になるって、なんか今のところペイペイがいいみたいね。
うん。今のところそうですね。ペイペイかラインペイかですね。 はい、
まあでもなんかね、なんだろうね、なんかなんだかこれに乗れない気持ちになってるのなんでなんですかね。
まあなんか僕ヒット商品ベスト30を見ても結構ピンとこないのもいっぱい、あ、でもそっか、池田さんあれですよね、ドラクエウォークとかやってますもんね。ドラクエウォークとかも入ってます。
そう、まあなんか恥ずかしいね、急にね。
うん、
まあなんかちょっとなんかオリジナルのなんか高円寺で見つけたヒット30とかね、うん、そういうのもいいですよね、きっとね。
ああ、なるほどね。そのエリアごとにね。
高円寺でやったら 100とか200とかいるんだろうね。もう全然統計が集まらないみたいなね。はい。ありがとうございます。
ドラクエも全然知らないものいっぱいあるって、それこそ今はネット社会になってどんどんたこつぼかしているので、
うん、
メジャーヒット、どういうものがどれだけの人にヒットしてるのかっていうことが、
うん、
まあメディアとしてもね、それっていくらでも嘘をつけることで、
うん、
そこら辺をこうなるべくフラットにこう紹介してくれている媒体っていうのも貴重だと思いますので、
はい、
ぜひ一度目を通して今の日本っていうものを覗き見してみるといいんじゃないかなと思います。
来年半沢直樹もやるじゃないの？
あ、そうですよね。ドラマでね。
はい、
あ、映画か。映画ですか。
映画、いや、ドラマでしょ。
映画をやるっていう話を聞きましたよ。
そうなんだ。
うん、
まあいいです。はい、そんなに興味ないです。
はい、ということで今回30分読書では日経トレンディ2019年12月号を紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
倍返した。池田でした。
食べました。